今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の23章37節から39節までです。マタイによる福音書23章37節から39節。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は、メンドリがヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます。祝福あれ、主の御名によって来られる方に、とあなた方が言うときまで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。一言お祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、ここまであなたが嘆かれ嘆息され涙を流される、それはそのうめきはあなたが思い通りにならないゆえ、人があなたの御心から外れて、むしろあなたを十字架につけて殺そうとするゆえに、主よ、あなたは嘆かれました。人はなぜイエス様の望み通りに動かないのでしょうか。人には自由意志が与えられております。それゆえ人はイエス様を裏切る自由までも与えられておりました。その裏切る自由を駆使して人はあなたに十字架につけさせ、また人はあなたから離れ好き放題のことをしました。それでこのエルサレムという町は荒れたまま残されることになってしまいました。主よ、私たちは自由意志を用いてイエス様あなたを主とし、あなたを愛し、そしてこうして礼拝を捧げに今集っております。どうか主よ、あなたのそのうめき、あなたのその悲しみ、それらを私たちもはっきりと知り、また私たち自身があなたにを喜ばせるものとなり、またあなたのうめきを共に追うものとして状況を私たちに示してください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を通り良くして、今日あなたの命をしっかりといただき尽くすことができますように、どうか助け導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。イエス様は泣きました。嘆かれました。ああエルサレム、エルサレムと、ね、お金持ちとか権力者って、そう滅多に、ね、泣いたり、また嘆いたりしないものです。なぜならお金持ちや権力者というのは大体物事が自分の思い通りに行くからですね。何か気に食わないことがあったりしたら、その力とか権力とかお金を駆使して自分の思い通りに行かせるから、だから、自分の思い通りに行かないということで、悔しがったり泣いたり、そういうことは滅多にないんですけども、しかしイエス様は究極に富んでおられ、究極に力があり、権力があられるお方なのに、嘆かれました。人が、ね、イエス様の願う通りにならないから、イエス様の願いは、一人として滅びることなく、皆が永遠の命を持ち、救われることです。でも、人は、それをしないんですね。
なぜイエス様がエルサレム、エルサレムと、 嘆いておられたかといいますと、救いのために幾度もなくこのエルサレムと呼ばれ、そして愛されている人々の救いのために幾度もなく主は御言葉を預けた人々、預言者を送りました。でも彼らは預言者が預かってきたその言葉、それが自分たちの心を刺し耳を痛くするということで、今自分たちがしたいことをそれに耳が痛く邪魔されているということで、主から送られた贈り物である預言者たち、救いの道に導く預言者たちを彼らは幾度もなく殺しました。
人がなぜ神様の似姿かというと、それは自由意志があって、それも神様から離れる、神様を裏切る自由さえ持っているから。だから、ね、神のようになると言われた善悪知る知識の木の実を人は取って食べて、そして見事彼らは神のようになったんですが、しかし問題なのは、ね、彼らは自由意志を駆使して自分を滅亡させることを好む、ね、自分の体、自分の心、自分の命、それを損なうことを好む方向に、ね、それを選択してそれに行動すること、それが問題です。
自由意志というのが、人々はよく言います、自由意志を持って何が悪いんだ、何が悪いのって、自由意志を持っていいじゃないか、自由意志がなかったら人は奴隷じゃないかと言いますけれど、この自由意志は神にあって特別に人に与えられている、その特別な賜物でもあるんですけれど、これを尊く良いことに用いれば、これはとてもあの神様に似せられたものとして栄光なんですけれど、自由意志というものを良くないこと、それに用いてしまうとどうなるかといったら、自分自身を滅びに至らす、自分自身を虐待するような、そういうことに用いられてしまうんですね。自由意志、それは本当に尊重すべきことなんですけれど、この自由意志、これを持っている以上、私たちは自由に対する責任を負わなければならないことです。よくこの世の中において、この小さな子供たちが罪を犯したときというのは、その子供には責任能力がないことを法律の方は見なしたときに、その子供の保護者である方々がその罪、そして今犯してしまったその損害にそれ値するものになってしまうんですけれど、だからこれこそ小さな子供であってもやってしまったことに対しては、その子供の保護者である方がその責任を負わなければならないほど、この世の中の法律もそう定められているくらい、天のこの法則も全く似てるような法則で、私たちが自由意志を持って悪いことをしたら、その悪いことの責任は取るように、自由意志を持って良いことをしたら良いことの報いは受けるようにとなっています。
このエルサレムという神の都は、その自由意志を悪い方に用いました、ね、命を救うために神様が預言者、ね、それを使わしたんですけども、でもその預言者を好き勝手に扱って、ね、殺し石を打ちました。子供はなぜ、ね、親から懲らしめを受けるか、それは子供は、ね、例えば、ね、お菓子をもう食べ放題食べたりしたら、ね、歯が悪くなってお腹を壊す、ね、あるいは、ね、隣の人のものをもう力ずくで奪う、ね、それについて、特に悪いというふうには思っていないんですけども、でも、そういうことをするとしたならば、本当に相手を嫌な思いをさせ、かえって、ね、悪いことになってしまう、ね、それをそういうことを親は知っているから、ね、子供がもし、ね、お菓子食べ放題したり、あるいは、隣の人のものを強引に奪ったりしたら、まあ、叱るんですけども、ですからエルサレムもずっとそのように戒めを受けてきました。預言者はその、ね、親のような役割をして、イスラエルが悪い方に向かったら、それを強制する方向へと預言の言葉を持って、それを正そうとしたんですけども、でもエルサレムはそれを好みませんでした。むしろ預言者たちを石で撃って、ね、自分たちの好き勝手に、なんでお前たちは してくれないんだと言って預言者をないがしろにしました。でもそれは実は預言者という人間をないがしろにしたことではなく、神様をないがしろにしたことです。エルサレムが滅びに向かっている、罪に向かっている、それを改めようとするゆえに神様は預言者を使わしたんですが、でも人はそれを好みませんでした。イエス様は言われます。私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。アメン。ね、三つ翼の影の下にということを先々週のこの夜の礼拝においてね、創世記から学びました。主は面取りが雛を集めるように私たちを翼の下にかくまって、その影で居こわせ、影で休ませようとしていたんですけども、でも人々はそれを打ち捨ててしまいました。三つ翼の影にはどれほどの安心があり守りがあるか、どれほど三つ翼の影で囲まれていることはセキュリティがすごい素晴らしいか、ね、しかし人はですね、その面取りの翼の下から、ね、出て行って自分の好きなことをしようとするんです。全能者の三つ翼の影にの下には自分の好むことはない、ね、酒もタバコもパチンコもやめろ、ね、自分の行きたいあのお店、この変なお店、ね、それ行くな、ね、そういうことを要求してくる。面白くもなんともない。むしろこんな三つ翼の影から出た方が自分は好むことがたくさんできるんではないかと、ね、そのようにして、まあ、出ていくような人たちはいるんですけども、エルサレムはずっとそうだったんです。イエス様に対してイエス様の身思いは、面取りが雛は翼の下に集めるように、ね、人を救おうとしました。正しい道に立ち返らせようとしました。そして共に愛の交わりをし、神と人とが共に住むその幸いに人を預からせ、またイエスキリストの喜び、イエスキリストの平安に預からせようと人々をこのように集めようとしたんですけど、でも人々はそれを好みませんでした。そうするとどうなってしまうか、ね、38節、見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。荒れ果ててしまうんです。意図高き方の影に宿る人、全能者の影に宿る、ね、その人に対しては昼飛んでくる山を恐れることなく、夜忍び寄ってくる病も恐れない、詩編に書いてありましたね。その人は、ね、御使いが守っていてくだされ、ね、あなたの傍らに千人、右手に万人が倒れようとも、その滅びがあなたに追いつくことはないというね、全能者の翼の鍵は、それほどの安心なセキュリティがあるんですけどね、そこから離れてしまう。自由意志でもって、人はその絶対的なセキュリティのバリアから離れてしまうんですね。そうすると、その家は荒れ果てたまま残されることになります。また39節、あなた方に告げます。祝福あれ。主の御名によって来られる方に、と、あなた方が言うときまで、あなた方は今後、決して私を見ることはありません。ね、なんと、イエス様を見ることがなくなってしまう。全能者の、ね、翼の影から離れようとするエルサレム、神の都、神の民。なんと、イエス様を今後、絶対に見れなくなってしまうようなことがあるんです。それはいつまでか。それは、こういうふうに言う時までです。祝福あれ。主の御名によって来られる方に。ね、イエス様を、エルサレムはイエス様をお迎えした時、ね、ロバの背にまたがって乗ってくるイエス様を、エルサレムはお迎えした時に、ね、祝福あれ。主の御名によって来られる方にと叫びました。イエス様をね、門を大きく開いて、永遠の王が入って来られる、ね、その喜びの歌声を、ね、叫んだ時、エルサレムはこの、ね、祝福あれ、主の皆によって来られる方にと、ね、喜び賛美しましたけれども、そうです。 私たち一人一人、ね、皆さん一人一人が門を開いて、心の扉を開いて、耳を開いて、イエス・キリストという王を、永遠の王をお迎えして、ね、祝福あれ、主の御名によって来られる方にといって、ね、喜び迎えるならば、皆さんはこの幸いに得ます。全能者の翼の陰に隠れ家を得ます。でもこのイエス・キリストというお方を門を閉ざしてですね、その門の外にイエスを閉じ込めたまんま、ね、あの画家賞でもありましたね、もう自分の好むことをもうやった、こんな眠く なってもう足も怪我したくないから、そのイエス様のためにわざわざ、ね、私は出歩きたくありません、鍵のところまで行ってカチャって開ける、そんなこともちょっと面倒くさいです、ね、そのようにして、ね、イエス様を面倒くさがって締め出すようであるならば、もはやイエス様を見ることはないんです。そしてどうなってしまうか、家は荒れ果てたままに残されるようになってしまいます。イエス様の身思いはエルサレムに、また神の民に、自分の翼の陰に入ってきて、そこで守られること、そこで養われること、その翼の陰においてそこで憩いを得て休みを得ること、それを主は望んでおられます。使徒パウロもですね、そのうめきを共にしました。ローマ人への手紙の9章のところで、パウロは本当に大きな悩みと苦しみを持ってイスラエルのために悩んでおります。ローマ人への手紙の9章、ね、その直前の8章は、ね、しょっちゅう私も引用します。本当に、神様が味方であるならば、世の何者も、高さも広さも深さもどんな被造物も私たちの主イエスキリストにある神の愛から引き離すものはないと8章に記されております。また冒頭でお見せしましたのも、この8章の26節以降の御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださる。御霊は言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしていてくださる。御霊は人を取りなしていてくださるんです。私たちを取りなしてくださる。悪い方向に行かないように、ね、変な虫がつかないように、また私たちがこの全能者の御翼の陰から出て行ったりしないようにと、御霊は深いうめきによってうめいておられるんですけども、でも人は、ね、自由意志でもってそれ出て行っちゃうこともするんですね。
御霊が深いうめきを持って私たちを本当にこう祈ってくださっている時、その証拠があるんですね。で、何かって言ったらね、罪を犯そうとしている時に心がとてつもなく苦しくなるんですよ。それでその私たちが罪を犯すような状況にこう手加えた時に、ああこれ今回よ、これ罪を犯すしかないなとか、自分でその妥協している時に心がとてつもなく苦しくなる。御霊が私たちにその罪を犯したらダメだよということを教えている、その証拠なんですね。私たちのこの霊がこの御霊のこのうめきによって苦しくなって、それでそういう時に、あやっぱやめたと言って罪を犯さない人と、それでも御霊によって心は苦しいんだけど、でもえいしょうがないっつって罪を犯してしまう人と、で私たちはそこでまた自由意志というものが働いてしまいます。
御霊も弱い私たちのためにうめいていてくださる。そしてこの34節でも書いてあります。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。アメン。イエス様をまた取りなしていてくださいます。そしてこの御霊の取りなし、イエス様の取りなしの中に入り、そしてこの全能者の御翼の陰の中に入っていくならば、世のどんなものも、ね、死も命も見つかりさえも、そのキリストの愛から引き離すものはない。絶対的な守り、絶対的なセキュリティの中に入ることができる。この守りをないがしろにしてるから、パウロは9章以降のうめきをしてるんです。9章以降、私はキリストにあって真実を言い、 偽りを言いません。次のことは、私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。彼らはイスラエル人です。ことされることも、栄光も、契約も、律法も与えられていることも、礼拝も、約束も彼らのものです。先祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたてられる神です。アーメン。パウロは本当にもう自分がキリストから引き離されてもいいと思うほどにユダヤ人を、ね、愛しておりました。うめいておりました。悲しんでおりました。なぜなら彼らがこんなにも素晴らしいキリストの愛をないがしろにして、ね、自分が、のこのことをせっかく与えられているキリストの贖いを無視して、それを無駄にして自ら離れていこうとしているから、だからパウロはこんなにもうめいている。イエス様もうめいている。パウロも聖霊もうめいています。キリストから離れて、ね、その絶対的な安心、御翼の影から離れていこうとすることに、こんなにも、ね、手においても、地においても、また御霊においても、うめきがあるんです。しかし、6節以降、しかし神の御言葉が無効になったわけではありません。何もイスラエル人がイエス様を信じないからといって御言葉が無効になるわけではありません。皆さんの誰一人だかが御言葉をないがしろに捨て去ったところで御言葉が無効になるわけではないんです。私たちが聖書に書いてあること、そんなの嫌だ、窮屈だって言って、ね、吐いて捨てたところで御言葉は確かにないがしろにはされたんですが、しかし御言葉は真理であり永遠に立つんです。そして御言葉をないがしろにしたその人に帰ってきてしまうんです。災いが、ユダヤ人はその災いが帰ってくることはパウロに目に見えていました。だからパウロは埋めたんです、ね、神の御言葉が無効になったわけではありません。なぜならイスラエルから出るものが皆イスラエルなのではなく、アブラハムから出たからといって全てが子供なのではなく、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるのだからです。すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく、約束の子供が子孫とみなされるのです。アーメン。アブラハムにはね、12人の子でしたっけ、7人の子でしたっけ、なんかそういう歌がありましたね。でもアブラハムのその祝福、アブラハムの幸いを受け継ぐことができた子は一人、イサクだけでした。なぜなら約束はイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるのだからですと、ね、ですからアブラハムから生まれたからといって誰も彼もが約束の子ではないんです、ね、同じように私たちも、ね、イエス様を信じて、ね、教会に来ているということだからといって誰も彼もが自動的に救われるのではなく、ね、約束を信じて、ね、イサクのように約束にあり、そしてイエス・キリストにとどまるものだけがイエス・キリストによって神の子供とされるんです。
この約束された言葉ですから、信じても信じなくても、信じなかった人は信じなかった報いを受けるんですね。で、信じた人は信じた報いを受けるんですけれど、私たちの主イエス・キリストは私たち一人一人がみんなが信じて、この御言葉の幸いと祝福、命の中に預かることを願っていました。でも私たちは聞いて信じる人と聞いて無視する人、そして信じない、そしてなじる、そして主をけなす人、褒めたたえる人で私たちは分かれました。だから私たちは、信じた者は信じた信仰によって報われて救われ、そして全てのことが守られ祝福されて、 生かされますけれど、信じてない人は信じてないその不信仰が報われて、彼らは救いではなく彼らは審判を受けるようになり、そして彼らは信じてなかった人たちのために用意されている地獄にも行かなければならない。そして信じてない人たちが定められている保護、守り、導き、そして祝福にも預かれないということが、不信仰のゆえに彼らに報われるようになっています。
パウロがこんなにも、ね、ユダヤ人のために悲しんだのは、こんなにも素晴らしい恵み、特権が与えられ、イエス様がもう肉体を裂いて命を裂いてまで開いてくださったその救いの道、贖いの道、そしてその守りがどんなに素晴らしい、固い完全なる守りであるか、その守りの中にいるのがどれほど祝福で幸いであるか、それを一切無視して自分の好む道に歩んで滅びへと向かっている。だからパウロはこんなに悲しみがあったんです。もう究極にもったいない話です。イエス様が命を差し出してまで得させてくださったこの救い、この守り、これを自らみすみすドブに捨てるようなこと、大いなるもったいなさなんです、これは。そしてイエス様は、ね、また言われます。マタイの23章の37節からのところ、これが今日の箇所ですけども、マタイの23章の37節からです。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、とあなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありません。イエス様の御心は、皆さん一人一人がイエス様の御翼の影に戻ってきて、そこにかくまわれて、そしてその中で憩いを得て、永遠の命を得て救いを得ること、それがイエス様の御心です。しかしエルサレムはそれを望まず、ね、神様の御言葉はこれだよ、神様の御心はこれですよ、ね、そのように預言者を使わしてそのように伝えたんですが、でもその預言者たちをエルサレムは石で打ち殺して拒否して、ね、その御言葉をないがしろにして踏みにじって、いや私はこの道に歩みたいんだと、そういうふうにしたから、だからイエスはこんなに、ああ、エルサレム、エルサレムと嘆かれたんです。泣かれたんです。うめかれたんです。エルサレムはそれを好まず、結局、ね、イエスはこの御言葉の通り、家は荒れ果てたままで残されてしまいました。そして、こういうふうに言うまで、その荒れ果てたままが残り、そしてイエス様と決して会うことができない。39節に書いてありますね。あなた方は今後決して私を見ることはありません。皆さんがもしイエス様と会えない、イエス様を見ることができないとするならば、イエス様に対する不従順の家であり、そしてどうしたらこの祝福のうちに全能者の翼の影に戻ってこれるか。それは39節の祝福あれ、主の御名によって来られる方に、そのように言う時までです。このイエス様がエルサレムの中にロバに乗って入場した時に、エルサレムが門を大きく開いて王なるイエス様をお迎えした、この言葉、皆さん自身が心の扉を開いてイエス様を大いに喜んで迎え入れて、祝福あれ、主の御名によって来られる方にと、本当にその言葉を持って皆さんがイエス様をお迎えするなら、全能者の翼の影に皆さんは宿り、皆さんは守られ、皆さんは祝福されるようになります。でもそうではなく、 もしイエス様のその言葉を好まず自分の好む道を行くとするならば、その家は荒れ果てたまま残されてしまい、また今後決してイエス様を見ることはありません。皆さんはどちらの道に歩みたいでしょうか。私は皆さんに願い進めます。どうか皆さんは全能者の御翼の陰に入ってきてください。そしてこの守りの中に憩い、命の道へと進んでいってください。もはや決して悪魔サタンに悪用されたり、あるいはぶんどられたり、あるいはいいように変な風な支配されたりすることなく、しっかりと命の道に入って歩み、その幸いと、ね、命へとますます立て上げられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたはここまで埋めかれ嘆かれた。ああ、エルサレム、エルサレムと幾度あなたを私は集めようとしたことか。メンドリが雛を集めるように幾度あなたを呼び寄せたかと、あなたは嘆かれました。主よ、私たちは本当にあなたを嘆かせるということがありませんように。御霊も深い埋めきによって私たちのために取りなしておられます。パウロのような本当に主の働き人も深い埋めきを持って救われることを望んでおります。であるならば、主よ、どうして私たちはその救いに預からないことがありえましょうか。イエス様のその御翼の陰には世の何者も奪うことのできない平安があり、幸いがあります。どうかその全能者の御翼の陰に宿り、そこから出ることなく、もはや悪しき者に用いられることがなく、命へと救いへと入っていくこの生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。
皆さんお立ちになってください。143番を賛美します。十字架の上の主を見上げれば、闇は終えろ、あなたも与え、その苦しみを知る143番。 祈りましょう。イエス様は私たちを面取りがひなをかばうように、罪に対して、私たちの失敗に対して、私たちのすべての咎に対して、神と人の前で犯したそのすべての罪に対して、主は十字架の上でその十字架の翼を広げて私たちをかばってくださいました。私たちが滅びに至り、神の裁きを受け、地獄のものとならないために、イエス様は十字架の翼を広げて、その血潮を広げて、私たちをかばって救ってくださいました。幾度もなく私たちは 自分自らの意志でイエス様の御翼のもとを離れて、自らの意志で知って知らないうちにたくさんの罪を犯してしまいました。この時間、主の御前において悔い改めましょう。主は悔いた罪を許してくださいます。そして血潮で清めてくださいます。そして私たちにその贖いの代金を払ってくださり、私たち自身が救われたものとなられるようにしてくださるお方です。祈りましょう。イエスよ、イエスよ、あなたはこの私を、メンドリがヒナを覆ってかばうように、この罪の世に対してあなたは覆ってかばってくださり、十字架の御翼のもとに主よ、あなたは私たちを導いてくださり、十字架の御翼を主よ、あなたは広げて私たちを覆ってくださいました。時に罪を犯した私たちを、あなたは十字架の身元に置いて、主よ、あなたを仰ぎ見る恵みを与えてくださり、そして滴り落ちるその血潮により頼み、悔いるものとしてくださり、悔いて許されて、そして主よ、贖いの代金が払われたものとして、主よ、あなたは私たちを贖ってくださっていることを感謝いたします。これから毎日、主よ、私たち自身があなたの十字架の御翼のもとを離れることなく、主よ、神と人の前で罪を犯すことを、主よ、本当に主の御前に置いて悔い改めて、十字架の身元に置いて、その御翼のもとで主を離れずに、あなたに継ぎ木されたものとして生きることができますように、イエスよ、私たちを助けてください。今日、主よ、あなたが私たちを十字架の御翼のもとに広く集めてくださり、そしてその十字架によって成し遂げられたその恩恵に預かることができますように、イエスよ、あなたは私たちを祝福してくださったことを感謝します。十字架の上で滴り落ちるその血潮は私のために流された血潮です。その血潮で今日も私をあなたが清めてください。そして命の与えを私に与えてくださって、主イエスキリストの御名によって以前のものは過ぎ去り新しくなられますように、主が祝福してください。イエスの御名によって祈りました。血潮滴る主の御頭、峠に刺されし主の御頭、悩みと恥にやつれし主よ、愛する天のお父様、あなたの皆を込めたたえ感謝します。あなたの十字架の御翼のもとに私たちを、あなたは御鳥が主よ、その雛を集めるように私たちをあなたは 集めてくださいました。そしてイエス・キリストにあって集められたものとして罪の許しが与えられ、そして清めの血潮が注がれ、あなたの命のあたない、あがないの大金が私たちにかけられ、そして以前のものは過ぎ去り新しくなったものとしてあなたの御前にいることを感謝します。時に私たちが私たちの身勝手な思いに駆られて、主よあなたの御言葉に反してあなたの身元を離れてしまいがちですが、主よその都度私たちに悔いる思いを与えてください。そして悔いて改めてまだその都度あなたの身元に立ち返ることができますように、イエスよあなたが助けてくださることを感謝します。今日金曜日、あなたが私たちのために十字架にかかりし、私たちのすべての罪を全うしてくださった時、あなたを覚えている者がここに集まり、主よあなたの十字架を忍び、あなたを仰ぎ見て、主よあなたの御名を褒めたたえます。私たちのすべての祈り賛美、そして死体求めるそのすべての願いをあなたが受け取ってくださり、栄光を受け取ってください。イエス様の御名によって祈りました。アーメン。どうぞ。
マタイ26章26ですから、また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言ってからにお与えになりました。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。アーメン。私たちにはこの契約の血がすでに流され与えられており、またイエス・キリストが十字架上で裂かれたその肉体、そのパンに預かるものとされました。この同じパン、同じ食卓に預かるものである私たちは、キリストにあって一致を保ち、また御言葉によって歩み、そこから右にも左も離れない、その集いがこの天性の集いであり、また主イエスキリストの身体なる教会の集いです。今私たち一人一人が教会、すなわちキリストの体に組み込まれたものとして御言葉を守り行うことを、それを旨とし、またイエスキリストに従って歩むということを私たちの歩むべき道のりの目標とする、そのことを今私たちは告白したいと思います。そして主の御前に出て、それぞれの決心をそれぞれ主に申し上げ祈る時を今持ちたいと思います。
215番を賛美してから祈りに入ります。今までの行い、それをやめて主イエスキリストの御心にかなった行い、その言葉が私たちの身につきますように。そして今までの罪から離れて主の御心にかなったものとなさせてくださいと、この賛美の後に祈っていきたいと思います。215番です。
イエスよ
これから今まで犯してきた罪をやめてイエス様の御心にかなったものとして生きていきますと主の御前において私たちの決心を新たにしていきたいと思います。毎日毎日私たちが同じ罪を犯すことによってイエス・キリストの血潮を無駄にすることを知ってはいけません。イエス・キリストが私たちのために本当に死んでくださったその死を無駄にして毎日毎日毎日生きてはいけません。もう私たちは罪から離れるべきです。罪から離れるべきです。罪から離れて御心にかなったものとなって生きるべきです。これから主の御前に出て祈りましょう。